SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国連人権高等弁務官はイスラエルに占領されているウエストバンクの状況が急速に悪化しているとしています。オーストラリアの港湾の老春層が海運の停滞を引き起こしそうです。そして大手スーパーマーケットがボクシングデーからイースターのホットクロスバンの販売を始めました。1週間の主なニュースをお伝えする SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップ、主な項目です。では初めのニュースです。国連の人権機関の責任者は状況が急速に悪化しているとして、ヨルダン川西岸のウエストバンクに注意を向けています。彼はパレスチナ人に対する入植者の襲撃とイスラエルの治安部隊による暴力の事例を挙げています。ボルカ・ターク国連人権高等弁務官は死傷者は多いと述べました。
From 7 October to 27 December this year, 300 Palestinians, including 77 children, have been killed in the occupied West Bank.
In the same period, 今年の10月7日から12月27日の間に77人の子どもを含む300人のパレスチナ人が占領されているウエストバンクで殺されました。同じ時期にイスラエルの治安部隊はおよそ40人のジャーナリストを含む4700人余りのパレスチナ人を逮捕しました。イスラエル当局は同時にウエストバンク全体でパレスチナ人の移動に厳重で組織的な制限を課しました。ターク人権高等弁務官はこのように述べました。ターク氏は法の執行活動の際に軍用の兵器や手段を使うことや、パレスチナ人の恣意的な拘束を直ちにやめ、移動制限を解除するよう呼びかけました。28日の複数の報道によりますと、南部レバノンでイスラエルの空爆の際にオーストラリア出身の兄弟2人とそのうちの1人の妻の女性1人が死亡しました。イブラヒムとアリのバジ兄弟はシドニー南東部のセントジョージ地域の住民で、イブラヒムさんの妻ショルーク・ハムードさんを連れて帰るために一泊の予定でレバノンのビント・ジベイルへ旅行しました。ハムードさんは最近オーストラリアのビザを取得し、シドニーへ戻って夫と共に生活する計画でした。3人を殺したミサイルがイスラエルから来たものだという報道は依然検証されていません。内務貿易省ではその報道を承知しており、確認を求めているとしています。オーストラリア最大の港湾事業者は従業員との賃金不層が海運の停止を引き起こしそうだと警告しています。オーストラリアの海運の 40% を担当している DP ワールドの労働組合は11月中旬以来、賃金とロスターに関する労使紛争に関わってきました。労使は3月までに合意に達することはなさそうです。海運会社 EES のマネージングディレクターブライアン・アック氏は 2GB ラジオに対して、最終的に不便になり余計なコストを支払うのは消費者だと述べました。
There's quite significant delays going on, and our Freight and Trade Alliance, who's one of our industry bodies, have said the industrial actions costing Australian trade more.
かなり大きな遅れが続いています。私たちの業界団体の一つ、貨物貿易同盟は、その総意行動はオーストラリア中でオーストラリアの貿易に1日あたり2000万ドル以上の負担になっており、積み残しのコンテナはおよそ4万5000個になっていると言っています。博士はこのように述べました。 お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。週刊ニュースラップをお送りしています。クイーンランド州政府は先週サイクロンジャスパーに見舞われた後、洪水で孤立したままになっているクイーンズランド最北部のコミュニティの住民は、個人の貧困・金融援助を利用できると言っています。そのコミュニティ復興ホットラインは1800-173-349 です。一方、ビル・ショートン全国障害者保険スキーム担当相は、サイクロン・ジャスパーの影響を受けた7256人の NDIS 加入者のために特定のホットラインを設定していると述べました。影響を受けた人々は NDIS のオフィスへ行かずに、まず NDIS の全国連絡センターへ電話するよう強く要請されています。ライフラインはホリデー期間中に苦しんでいる可能性のあるオーストラリア人に対して、プレッシャーや期待の高まりは情緒を悪化させることがよくあり、ストレスや孤立感は一般的であることを喚起させています。チャリティー団体ライフラインは、ホリデーシーズンの楽しく賑やかなイメージにもかかわらず、金銭的なプレッシャーの増加や家族間の緊張の高まり、孤立感の深まりだの要素がしばしば人々に複雑で困難な感情を引き起こすと言っています。ライフラインオーストラリアのクリス・シオロコス氏は、この時期一部の人々が不安や孤独を感じるのは普通だと述べました。
You can attend community events. There are a number of community events across the country over the holiday break and...
あなたはコミュニティイベントに行くことができます。ホリデー期間中にわたって国中で多数のコミュニティイベントがあります。これらのイベントは他の人に会う良い機会です。散歩であれ、読書や書くこと、クッキング、描くことであれ、あなたがして楽しいことのリストを作れます。あなたが大好きな事柄でいつも忙しくすることで孤独感を減らせます。そして最も大事なことは、友人や家族、あるいはライフラインのような支援ホットラインへ助けを求めることです。ライフラインオーストラリアの塩露子氏はこのように述べました。ライフラインは多くの人にとって困難になりうる期間にわたって、ストレスや精神衛生の管理に関するみんなのためのコツを掲載したホリデーガイドも出しました。オーストラリアのスーパーマーケットは、イースターのホットクロスバンを棚に並べ始めました。イースターはまだ96日も先なのにもかかわらず、全国のコールズとウルワースの店舗では、ボクシングデーからホットクロスバンの販売を始めました。消費者の一部は、ホットクロスバンがあまりにも早く売り出されたことにオンラインで驚きをあらわにしました。ウルワースの商品マネージャー、ドナルド・キース氏は、そのイースターの食べ物にはクリスマス後から需要があると述べました。
It's never too early for hot cross buns. I think our customers show...Each and every year that it's the right time to come out. We sell about 1.8 million hot cross buns in the
first week. ホットクロスバンについては決して早すぎることはありません。お客さんたちは毎年それがちょうど良い時に出ていることを示していると思います。私たちは最初の週におよそ180万個のホットクロスバンを販売します。ですから、私たちのお客さんがそれらの伝統的なホットクロスバンを探しているのは分かっています。ウルワスのキース氏はこのように述べました。オーストラリアがますます暑い夏に緊張する中、溺死が続いているのが心配されています。今年の夏が始まって以来、ロイヤル・ライフ・セービング・オーストラリアでは、すでに全国で21件の溺死が記録されており、それは前の年の同じ時期の記録より3件多いと言っています。それらのうちの6件はニューサウスウェールズだけで起きており、サーフ・ライフ・セービング・ニューサウスウェールズの CEO、スティーブン・ピアス氏は、フェスティバル期間にわたるこの溺死のリスクの増加について説明しています。私たちはいつも特にクリスマス頃に活動のピークが高まります。そして残念ながら特にここニューサウスウェールでさえ本当に悲劇的なスタートでした。12月1日以来でさえニューサウスウェールズだけで6件もの海での溺死がありました。サーフ・ライフ・セービング・ニューサウスウェールズのピアス氏はこのように述べました。おしまいはスポーツです。ヨット・セーリングについてです。年末恒例のシドニー・ホバート・ヨットレースはスリングなフィナーレとなり、ローコネクトが急速に追い上げてゴール寸前で仲間のスーパーマキシー・アンドゥ・クマンチを抜いてラインオナーを獲得しました。 過去3回のイベントで2位に甘んじていたローコネクトは、ライバルのアンドゥ・コマンチより51秒早くラベント川のゴールラインを横切りました。レース全体を通じてほぼ横並びだったこの2隻は、ゴールに近づくにつれて弱い風の中で接戦を繰り広げていました。以上、SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。